ただいまから2025年1月11日主の降誕後第3週日の週主の洗礼の祝日の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書箇所ヘブル書11章の2節ヘブル書11章の2節説教題は誰の評価を生きる信仰か誰の評価を生きる信仰かと題しまして御言葉の通じ授業をさせていただきたいと思います。本文です。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。それでは御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたが語られる、私たちに語られる言葉一つ一つにおいて、私たちが、御言葉抜きでは生きることができない、キリストの、お言葉抜きでは私たちに、闇の中に、佇むばかりで人生であったということを改めて覚えます。主よどうか、私たちのその闇のような人生の中の唯一の光輝きになってくださって命を与えてくださったことを感謝します。どのような時でも私たちは、キリストによって命を救われる方向へと、歩んでいくことができ、またそこに、憩いと安息を見出していくことができますように助け導いてください。今日語られる、御言葉の、一つ一つを、聞く耳を与えてくださいますように委ねてイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。先ほどですね、証しをしていただきましたけれども、第一ヨハネのですね、5章の11節にはこのように、書いております。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということですと、またですね9節、ですね、私たちが人の証を受け入れるのであれば神の証はそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証なのですからと書かれております通りに、証というのは自分自身の、宗教的経験談を話すことでは全然違います。ましてやですね自分自身の、通過した、日常生活を、食べることでもございません。自分自身の中から湧き上がっていくものを伝えるということであれば、これ日常会話と全く変わらないものとなります。証というのはですね、まず最初に自分自身の内面から出発するものではなくて、神の御言葉という自分の外側の啓示から出発するものを証というのであります。そうでなければ自分語りの、物語を皆に押し付けるということになります。でそれのどこが悪いのかって、まあ、言うかもしれませんけどですね、まあいい悪いは超えてですね、益にならない、人々の徳を高める益にならない、それは自分自身が傲慢な方向になっていく。それはなぜかというとですね、結局御言葉抜きの自分語りっていうのは傲慢さに直結するわけですよね。私たちは御言葉において砕かれてね、御言葉において悔い改めが生じて、そしてキリストに向かってこう、信仰を持ち叫んでいくわけでありますね。そして神様に礼拝を捧げなければ、もうどうすることもできないという関係が成立するのでありますけれども、その御言葉がなくても、ないままですね、自分自身の事柄を過去の事柄であれ現在の事柄であれベラベラベラベラとこう喋っているとですね、まあ、それはもうこれキリスト者同士の日常会話っていうことにもね、なるし、その日常会話ですらね、他の兄弟姉妹からねちょっとあなたは自分語りが過ぎるよねっていう話にもね、なるかもしれません。で証っていうのは根本的に普通の日常言語と違うのは、まずは御言葉から出発する、御言葉を教えられたところから自分自身を再解釈していくっていうね、内面の、ナラティブとはまた正反対の方向性なんですね。だからそれを年始からですね御言葉が抜きでやる言動というものはですね、まず まあ、守られてるか守られないか、神様から出てるか出てないかっていうことにおいてですね、非常に不安定なものであるっていうこともね、あの本質をついてるわけでありますけどね。仮にその御言葉を中心にしながら語られた人の証が、受け入れられるとするならばですね、キリストの出来事について自分自身はこのように信じて救われたという事柄が語られた時に、その証をみんなが受け入れるとするならば、ましてやですね、その根拠たるですね、その人の証を証たらしめる、内面の語りに、させないようにする神の証、それに勝るものであるというね言ってる。で、神の証っていうのは何なのかってね、御子について証されたことが神の証だって書いてるわけですね。キリストの福音の出来事そのものがですね、福音書の福音、聖書の福音そのものが、使徒の教えの福音そのものがですね、全てキリストにまつわる出来事であった。で、それが神が私たちになさった証であるわけですね。で、この神の証を土台にしながら、キリストを土台にしながらですね、キリストの出来事を土台にしながら、そこで語られた御言葉の数々をもってして、私たちがの内面が取り扱われてね、行いが取り扱われて、その取り扱われた葛藤やら、あるいはそれを受容した時の喜びやら、そして受容して新しい道に入っていった時に、経験する、様々な出来事にどのように、対処してきたのかっていうことをね、まあその願望込みでね語っていくのが証なわけでありますよね。で、まあ、これの根本的な違いっていうのは、神の証を中心に立てていくのか、それとも自分自身の内面の物語を、だらだらとこうだべっていくのかっていう根本的な違いはですね、結局のところキリストを伝えるかどうかっていうところに焦点が合ってるかどうか。まあ、そこにキリスト伝えるっていうとね、なんかちょっと抽象的かもしれませんけれども、よくわからないよっていう人がいるかもしれませんけどね、まあ、個人伝道なのかなとか、ビラ配りなのかなとかね、あのメールでそういうような文章とかを送ったりすることなのかなって、知り合いにね、あのそういうことも含みますけどね、一番は自分自身が、とにかくキリスト者になることですよね。あのキリスト者とさせられた私たちがキリスト者として生きていく、キリスト者になっていく、キリストに似たものとして変えられていく、そしてまあその難しいことは言わない、自分自身の神から与えられた、自分で作った人工的な命ではなくてですね、人工的な人生ではなくて、神から作られた、神の喜ばれる人生を生きること、まあ、それがですね、証に直結していくということになります。で、その生き方そのものがキリストをご自身に結びつけば結びつくほどですね、キリストに対する信仰と神への礼拝に結びつけば結びつくほど、証の言葉が与えられるものでありますよね。あとはもうその状態を言語化するだけでありますからね。だから自分自身の内面からこう湧き上がるものを、語っていくというよりはですね、自分が神様から取り扱われた内容を言語化していくっていうね、こういう方向性であります。で、あのもし私たちが人々の証っていうものをそれぞれ個別具体的なユニークなものとして受け止めることができないとするならば、もちろん神様の証っていうものもね、福音っていうものもキリストの述べ伝えられてもそれを拒絶するっていうことになるわけですよ。けれども聞く耳が与えられている人たちはね、あの人々が、聖書を土台にして、キリストの教えを土台にして、人たちの教えを土台にしてですね語る、その教会の教えをね土台にして語るその言葉に耳を傾けて聞くわけですよね。ベレアの人たちもですね、パウロの説教を聞いた時に熱心にそれが本当かどうか旧約聖書をね、あの調べ尽くしたっていうね、事柄があって、本当にそうだった、時期通りそうだっていうよりも、その言葉の数々が意図している内容が、福音、パウロが語っていた福音の中身と一致していた、その予言の成就だったっていうことが分かったから信仰に入ったわけですね。キリストを信じて救われていったっていうね、ことですね。じゃあ救いに必要だったのは何だったのか。福音を伝える人がまず必要でした。そしてあの聖書を調べるっていうことがね必要でした。つまり御言葉抜き、キリスト抜きでは救われることがなかったっていうことがね、わかります。 けれども、その御言葉が、ある人々の証として語られていく、宣教の言葉として語られていかなければ私たちは信仰に入ることができなかったし、福音理解において、深みが増すことも、なかったから、まあ、救いっていうものもねよくわからないよっていうようなね状態になったのかもしれないという意味でね。だからその証っていうものを私たちの教会では、まあ、あんまりしてこなかったんですけどもね、いろいろあってね、だんだんとこう一人一人がですね、いろんなことができるかもしれませんけれども、教会の中で、まああまりね、礼拝しかしてないですよっていうふうにね、まあ、そういうような寂しいことを言わずにですね、まだやれることある。それはね、キリストをすでに信じているキリストを、から教えられて取り扱われた内容を言語化していく証を、証人として立てられているんだって、証をしていくことによって、日常生活の、生き方そのものは変えられていくんだ、自分自身のアイデンティティが変えられていくんだって、ね、そういうことをねちょっとこうね、覚えていただければなというふうにね思いますし、まあ、いつでもどこでもね教会の中で証しする癖がついているとですね、教会でのコミュニケーションっていうものも、交わり、キリスト者の交わりっていうのもスムーズなものになりますしね、また未信者とのね関係性においてもね、自分自身の証を神の証に基礎づけられて持っているとですね、なかなかにして自分自身に余裕が出てきてね、焦ることがない、弁明が求められても焦ることがなくなるという意味でね、ぜひすでに与えられた私たちに神の証たる福音をね、私たちも、証することができるように、伝えることができるようにしていきたいとね、思います。この証一つ一つが、単なる奉仕ではなくてね、信仰の告白の継続であるっていうふうにね、考えていけば、いいかと思います。さて本日は、主の洗礼の祝日ということになります。まあ三つの区分がありましてね、祭日と祝日と主日があるわけですよね、伝統教派においてはね。わかりやすい区分ではありますけどね、祭日っていうのはもう一年の中で一番重要な、これは譲ることのできない大きな祝日のことを祭日というわけであります。で祝日っていうのは祭日ほど大きなものではないけれども、まあ感謝を持ってね、祝っていくっていうねものでありまして、主日っていうのは、まあ、礼拝、一般のことをね、言うわけでありますけどね、主の洗礼の祝日であります。でなんでこれが主日と区別された祝日の礼拝というふうに、ね、なってるかというとですね、古代教会において主の洗礼に関して言及があったということが大きいです。キリストの洗礼の中に、実は古代のキリスト教徒たちっていうのはキリスト者の洗礼を、見出していたっていうことになります。じゃあどういう証言があったのかっていうと、まあちょっとこうね二つばかし見ていきたいと思いますけど、一番目はですね、2世紀から3世紀に活躍したテルトリアヌスっていう古代教父の証言であります。でテルトリアヌスの、まあすごく有名なね、論文集である洗礼についてっていうね、ものがあるんですけど、水が聖なる方によって性別され聖化する力を持つという筋で論じたものであります。ここでは水がキリストと聖霊の働きによって性別され洗礼の器となるという考え方がね前提にありました。主の洗礼を洗礼の出来事の根拠付けとして読む、まあ、キリスト者の洗礼の出来事の根拠付けとして読む古代的発想と、まあ、これ一致していると、いうことですね。じゃあキリストの洗礼というのだから私たちが洗礼を受けることができるようにキリストが水を聖化してくださった、そして聖化した水によってその出来事をもってしてキリストの御名による、洗礼を私たちが受けることができるように道を開いてくださったっていうことですね。要はね、 で、なぜその聖火っていうものがキリストの御名と結びついてるかっていうね、三位一体の神の名と結びついてるのは、キリストの御名によって全てのものは性別されるからであります。キリストの御名及びキリストの言葉によって、全てのものは性別されるわけですね。だから御言葉っていうものが、私たちの、人生において聖火として、入り込んでくるとき、私たちの内面をね、腐敗したものを内面をこう清めてくださる、その力を持っている根源っていうのはキリストが聖なるお方として聖火してくださったから。これは見えないものだけじゃなくて見うるもの、洗礼の水においてもそれが言及されているということであります。で、2番目、エルサレムのキュリロスという4世紀のね、説教者の証言があります。で、洗礼志願者のための悲義教話っていう著作があるんですけど、イエスはご自身が洗礼を受けることで洗礼を性別した、罪がないのに洗礼を受けたのは洗礼を受ける者に神的で卓越した恵みを与えるためとはっきりと、言っています。これはまさにですね、主の洗礼が私たちの洗礼にとって決定的な意味を持つ、ただの出来事ではなくてね、洗礼の根拠、洗礼の源泉、洗礼の半径になるという、理解でありますね。私たちの洗礼っていうのはキリストの洗礼にその根源を持っているというね、形であります。洗礼そのも洗礼の水っていうようなね、ところもテルツィリアンスでは言ってますけど、キリロスはさらに発展して、洗礼の行為、洗礼の出来事そのものが聖火の行為であると、どこからの聖火って、ね、世からの性別ということになりますね。今までの古い人間関係からの脱出っていうことにも、性別っていうと払いため清めためっていうようなイメージがつきまとうかもしれませんけれども、要するに脱出っていうことであります。聖火っていうのはね、第2コリントの5章の21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ですから出エジプト記においてですね、イスラエルの民が世を示す、エジプトから罪の奴隷からですね、義の奴隷とですね、導かれた時にこの、川がですね真っ二つになってですね、海が真っ二つになって、通り過ぎることができた、まあこれはね洗礼の型であるっていうふうに言われますけどね、この洗礼というのは、犠牲なくして存在するものではなかった。その前にちゃんとですね、エジプトにおいて、子羊がほふられなければいけなかった。その血が門中にね、カモイに塗りたくられていかなければならなかった。同じように私たちもですね、キリストを信じて、キリストのが十字架にかけられて流された血潮が、信仰によって私たちがですね、かぶせられることによってですね、そのキリストの血を見て私たちは神様の裁きを過ぎ越されていく恵みに預かった、これで救われたということね。だから世においては裁きの下にあるわけです。だからいろいろと、自分自身にとっての善悪の基準ですよ。結局のところね。自分自身にとっての善悪の基準において、良心の、がうずきますから。カモイに血が塗られていない、キリストの流された血を信じていない、人たちは良心がうずくので、互いに弁明し合ったりして、責任を押し付け合ったりしてね、自分は悪くないというふうに考えたりとかですね、自分は悪いからどうしようというふうに、岩陰に隠れようとしますけれどもね、神様からは丸裸であると、いうことになります。だから、世からの脱出であったりとか、罪の奴隷から義の奴隷への救いの出来事であったりするっていうことはね、キリスト者になるっていうことはね、何の犠牲もなくして脱出できた事柄ではないんだっていうことなんですよ。存在の変革っていうのは、キリストの十字架の流された血における命の犠牲があってこそ、罪を知らない方が罪を 人として裁かれたからこそ私たちはそこに神の愛を見出すわけですよね。だそこははっきりなかなかしないんですよ。言葉でこういうふうに何度も言ってもね。でもそこがはっきりし続けていくことこそが福音理解の近道であります。なんかあるたんびにね、いつも自分自身以上に自分自身をはるかに凌駕してキリストご自身が、血を流して、その命を犠牲に、ただ私のに向かって犠牲の命を払われたというね、ことですね。罪を知らない方を私たちのために私のために罪とされた、そのことによってキリストの、義が転嫁されてね、私たち自身がキリストを信じる限りにおいて神の義となっていく。故に主の洗礼はキリスト者の洗礼の絶対的な根拠であるということを忘れてはいけません。だからね、洗礼をまあどうでもいい儀式であろうとかね、それが講じてしまうと聖餐式もね、単なるね1ヶ月に1回のね儀式であろうみたいなね、感じに浅い感覚になってしまいがちなんですよね。だからこの洗礼をどう捉えるかによって聖餐式も左右されちゃうんだよ。洗礼はね、キリストが制定されたことであり実践されたことでもあります。正直言うとね。そして洗礼はどうやって制定されたかっていうとね、洗礼を受けるっていうことは要するに正しいこと、義の行為っていうふうに別訳でありますけども、神の御前において義の行為になりうるっていうことですよ。義なる神様にふさわしい行為だっていうことですよ。だからそれは自分自身の義を立てて自分自身の、正しさを主張するということではなくてですね、神様見てください、こんなに義の行為を私はしました。しかしそれはですね、キリストの洗礼に預かっていなければそれ義の行為にならないんですよ、もちろんね。だから単なる儀式に儀式に預かったという理解を洗礼にね、押し付けてしまうのは非常にもったいないことからでありね、知恵のないことであります。洗礼というのはそれ自体で効果を発揮するものとはなかなか言い難いところはありますけれども、洗礼を受ければねそれでもう安泰であるっていう風な安直論になってしまいがちですからね、そういう危険性をきちんとわきまえた上で洗礼には儀式以上の霊的意味が込められているんだ、それはキリストの命の、犠牲というものが込められているんだ、血が流された、ものであるいうことですね。だからそのなんであなたはキリスト者になるために洗礼を、受けなければいけないのかって聞かれた時に、キリストが洗礼を受けられたから私たちも洗礼を受けるんだっていうね、その根拠ですよね。だからキリストがその根拠を持ってないで何もしてない事柄に対してね、私たちは何らかの絶対的な、土台っていうものは持ってないわけです。じゃあそういうような出来事、聖書を読んでもなかなかね直接的に、例えばタバコを吸ったらいいのか良くないのかとか、病気の時にどういうふうに立ち振る舞えばいいのかどうなのかっていうことが聖書に明記されてるわけじゃない。洗礼、幼児洗礼がいいのか自覚的な成人洗礼がいいのか、まあそういうのもね、年齢が書いてるわけでもない、どういうふうにも解釈できるところであります。でそういうところにおいてはどうすればいいのかって、まあ、絶対的な根拠を見出すことができないので、そういうところは教会におけるねいろいろなこの経験、信仰経験の中で神様から導かれた中で自由にねそういったものを、実践していけばいいんじゃないかなっていうね、自由の幅っていうものがね与えられているっていうことですよね。絶対的にここは根拠付けされているところ、変えてはならないところと、教会の事情によって、ね、そこはこう幅を持たせてね、弾力的に運用していく、事柄っていうふうにね、聖書を読んでいくことができればね、他教派に対してもね、自教派に対してもね、いろいろと教えられるところがあるかと思います。洗礼者ヨハネは、私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったんですかと、まあ、言いましたけれども、主は今はそうさせてほしい、このようにして正しいことを全て実現することが私たちにはふさわしいのですと答えられた。キリストの洗礼は模範でもありますけれどもね、 キリストが洗礼を受けたから私たちも洗礼を受けるという模範でもありますけれども、それ以上の意味を持たせるとするならば、キリストが水を聖化して、キリストが洗礼自体を聖化して、私たちが洗礼を受けることができるようにしてくださったというこの一点に尽きるわけですね。これはキリストと人たちの命令でもあります。洗礼は命令である。どこにそんなことが書かれてるのかと。驚く方がいるかもしれませんけど、10章の44節から48節。使徒の働きですね。ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると御言葉を聞いていた。すべての人々に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。彼らが異言を語り、神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。神の言葉を聞いて、そして聖霊が注がれて、洗礼を受けるのは妨げることができないと使徒ペテロはね、キリストの、立てた使徒ペテロはそのように判断しました。ペテロはコルネリウスたちに命じてイエスキリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って何日か滞在してもらったということにね、まあ、交わりっていう意味でね、洗礼を受けた後放置はしないというところもね、ちゃんとアフターメンテナンスが、アフターケアがあるということでもあります。で、次に主は父なる神から聖霊を注がれたというところに注目することも重要です。イザヤ書の61章の1節から2節、神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い幸せを伝えるため、心の傷ついた者を癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるため。だからキリストに、聖霊が豊かに注がれたという、ことをもってして洗礼というものが定められ、それが義の行為として私たちの模範となり、さらには私たちがそのキリストの洗礼に預かることによって主の霊が豊かに注がれるっていうね、この聖霊降臨に結びつくわけでありますよね。洗礼っていうものと、信仰告白もそうですけれども、聖霊降臨っていうものは全て分離不可能なものであります。また洗礼を受けるということは証も生じるということであります。洗礼っていうのは誰かに施されなければ、授けられなければいけません。同じように神様の言葉を証しするということも、神様から語られなければ証しすることができないですよね。で、神様から語られるっていうことは、要するに神様と交わってるっていうことなんですよ。神様と交わってるっていうことはどういうことかというと、キリストを神と交わることができる唯一の仲介者として、心から信じているから神様と交われるわけですよ。だから神の言葉が私はないって言ってる人の特徴っていうのは、本当の意味で神と交わってないんですよ。本当の意味で神と交わっていないってことは、本当の意味でキリスト抜きで、神様と交わることができないっていう危機感を持っていないってことなんですよ。キリストを介在して初めて神と交わることができるっていうことを、心から信じてる人に神様お言葉をですね、出し惜しみするっていうことは、ほぼほぼありません。キリストを通して神様は語るお方だからです。昔は違った。天使を通して語った、あらゆる不思議と印を通して語った、出来事を通して語った、いろんな形で語ったわけですけども、今に至ってヘブル書のね、公開にも最初の一章の一節も書いてある通り、御子において語る、これがね、福音の神の言葉の最初であります。だから神との交わりにおいてね、キリストをどのようなお方として信じるのかっていうことが、私たち一人一人に突き刺さってるわけですよね。あなたはキリストをどのようなお方として信じているのかっていうことがね、いつも神との交わりをする、ただ中においてね、問われるような交わり方、そこは発揮してなきゃダメだっていうことではなくて、いつもそのことを考え続けなさいっていうことなんですよ。何のためにこのように主の、御霊がですね、主の霊が、注がれたかというとですね、 ヨハネの福音書3章の34節、神が使わした方は神の言葉を語られる、神が御霊を限りなくお与えになるからです。キリストがそのように取り扱われたので、聖霊を無限に注がれたお方として、洗礼を受け、そして交渉外に入ったので、私たちキリスト者もまた洗礼を受けて聖霊を無限に注がれ、キリストを信じている限りにおいて無限に注がれて神の言葉を語る、すなわち証しするっていうことです。自分の内面を、くどくどと語るということではなくて、自分自身の内面がどのように神の言葉によって取り扱われ、キリストによって砕かれ、そして新しく創造され直したかという、そういう信仰を持ってない人には語り得ない言葉を語るっていうことですよね。すなわちキリストは洗礼前には福音を語らなかったのであります。洗礼を受けて聖霊を注がれた時から福音宣教を開始したのであります。私たちもキリストの秩序に従うべきですね。信仰告白をせず、証もせず、洗礼も受けていない方々が教会の礼拝で自分の善意と努力でいろいろと奉仕する姿ね、疑似奉仕をする姿を、見てきたことも、私はありますけれども、その方々が最優先にすべきことは、そういったね、自己努力でいろいろと奉仕者のモノマネをすることではなくて、聖書の福音を聞き続けて礼拝の中で自分自身を変えられていくことであります。キリストに対する信仰と福音理解を深められていくことですね。同時にキリスト者も、今までは未信者の話でね、奉仕者のモノマネをする方々について触れましたけども、私たちキリスト者も自分自身の信仰の程度に応じて取り扱われていきます。神に対する礼拝に集中していくことから福音理解を極みまで理解していくことで神の平安に包まれていくのであります。だからその礼拝をすればするほどですね、福音理解が進んでいくことを通して平安に包まれていく、この順番ですね、この秩序であります。だからその礼拝だけだと片手落ち、両手落ちになってしまうわけですね。礼拝は何のためなのか、福音理解を極みまで理解していくっていうこと、そしてその結果として神の平安にね、包まれてね、行くとどうなるかというと、もう礼拝がやめられない、止められない、止まらない、神の福音理解を、もっともっと追求していきたい、学んでいきたいっていうことになるわけですね。イザヤ書の61章の6節から7節、しかしあなた方は主の祭司と呼ばれ、我々の神に仕えるものと言われる。あなた方は国々の財宝を味わい、彼らの富を誇る。あなた方は恥に書いて2倍のものを受け、人々は侮辱に書いてその分け前に喜び歌う。それいえ人々は自分の地で2倍のものを所有し、常しえの喜びで自分のものとなる。だから2倍のものっていうのは何かっていうとね、神様から祝福された一切のものを旧約聖書では予言しておりますけれども、これもね、ヨエル書の2章25節の償うっていう考え方と同じでね、神様が損害補填をしてくださるということではなくて、私たちの自己変革をしてくださるということですよ。キリストに似たものとしてくださるということですよね。洗礼を受けたのならば、キリストの洗礼に受けたものとしてふさわしいものとして人生が変えられていくということですよ。さて、前回主の公言の祭日においてヘブル書11章1節から信仰の定義について学ぶことができましたね。ヘブル書の著者は信仰とは望んでいることを保証するもの、目に見えないものを確信させるものと定義しております。11章1節、さて信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものですと書いてある通りですね。で、これは復習になるんですけど、この望むという言葉、前半は望んでいることの保証、望んでいることを保証するものですけれども、望むという言葉はエルピゾ、一般的には期待する、待ち望むという主観的な願望を意味すること言葉ですが、聖書では人間の主観的な不確かな願望のことを、程度のことを意味するんではなく、神の真実に根拠付けされた確定した約束と未来に対する態度を示しています。だから聖書において望むという言葉が、使われている場合は、もうその望んでいることから確定していることとして望むのであります。 不確定な事柄に対して淡い期待を抱かせるようなことは聖書はね、言ってないんですよ。神様は言ってないわけですね。確定してるから安心して、己の望みを神の言葉に託しなさいっていうふうにね、言ってるわけであります。どうして？神様の約束は絶対だからであります。神の言葉は絶対不変だからであります。裏切ることがない、キリストというお方だからであります。で、保証っていう言葉はイポスタシスでね、これ結構有名な言葉なんですけどね、基本的な意味としては根底にあって支えるものという意味からね、実体、基礎、確証という意味になります。だから信仰とは望んでいることの実体である。希望の実体こそが信仰なのである。だからキリスト者が何かを望んでいる希望としてを持っているでしょ？いや、持ってないって言ったらそれを持てるような信仰の霊的成熟に預かればそれだけでいい話でありますけどもね。必ず神の言葉、聞き続ければ聞き続けること、キリストという方が明確になっていけば行くほどですね、キリストの木では神と交わることすらできないんだ。神を礼拝することすらできないんだ。分かってくれば分かってくるほどね、だから礼拝来るんだっていう話じゃないですよ。分からないから礼拝来いやって話してるんですよ。あなた分からないでしょ。だから礼拝で、キリストがどういうお方であるのか。あなたは御言葉の価値ってのは分からないよね。神様から語られたことっていうのは自覚症じゃないよね。だから礼拝に来て、みんなと交わって学んでいくんでしょって話でしょ。例えば勉強できないから、だから学校来なくていいよって話誰もしないでしょ。勉強できないから教えてあげるんで学校来なさいっていう風に話になるわけですよ。それと同じ。だからあんまりその学校に行け行けっていうのもね、ちょっと親としてどうかなっていう風にも思いますしね。その子供たちがね、グレーゾーンであったり発達障害であったりとかね、不登校っていうようなね、症状を呈しているのであるならばね、強引にっていうことにもなりませんけども、いずれそういう子供たちも社会に出ていかなければいけません。で、そういった時にですね、会社の方としてね、仕事を、覚えて、いないから、お前もう来んなではなくてね、仕事を早く覚えて一人前になって自立してもらいたいから、早く職場に何度でも通ってね、覚えて、社内の試験にも突破してね、一人前の社員になれやっていう話ではありますよね。うん、学校よりは厳しいですけどね、企業の方がね。企業は限られた時間内の中で、首ちょんぱいになる可能性がありますからね、それまでに結果を出せなかったらね。でも学校はまだまだ優しい方ですよ、やっぱり。で、聖書においてはですね、もっと優しいわけですね。私たちが、望みを持って、その神の約束の実態っていうものを握りしめた時に、それが信仰として神様を見てくださるわけですね。だからアブラハムもね、イサクを捧げようって言われた時に行動を持ってしてイサクを捧げたじゃないですか。で、まさにイサクをほふろうとした時にやめようっていうふうに言われた時に、それが信仰の試練であったっていうことが分かったわけでしょ。で、ヘブル書の著者はね、11章の具体的な例としてね、アブラハムは死んだ死者を復活するお方として神を信じることができる境地に立ったっていうふうにね、ことを言っております。だからね、望みの信仰っていうのは主観的な願望ではなく、神からの客観的な確実性に支えられているものなんだっていうことをね、希望の実態こそ信仰なんだっていうことをね、前回学んだわけです。で、次に信仰とは目に見えないものを確信させるものと書かれていますけれども、この確信させるっていう言葉はエレグフォスっていう言葉で、心理的な確信とか主観的な納得を意味するものではありません。ここ誤解しやすいんですけどね。確信するっていうことは聖書において使われるときに、主観性や真理に一切かかってない言葉なんですよ。本来は調査が進んだ確認書、検品書みたいなね、感じの意味で、前言いましたけどね、現代ギリシャ語では会計監査とか生徒の通知簿、言うならば、聖書的に言うなら神の命の書ですよ。それに書かれてるから
私たちの名前がね、私たちの言動が全てですよ。この世において行った全てが今まさに、書き続けられているわけですね。命の書にね、善悪の書なんてものはないですよ。自分にとって善であり、自分にとって悪の書物に自分の名前が書かられたら、もうそれこそあの 破滅一本槍でございますよね。すなわちここの、確信というものは、目に見えないものを、反証不可能な事実を示す論証力のことを意味し主張しているのであります。信仰とは目に見えない事実を示す論拠を、提示する論証するものであります。ちょっと難しい言い方だよねって。だからちょっと噛み砕いて御言葉を引用して一言で言うと、ここで言っている、目に見えない事実を示す証拠を論証する信仰っていうのは、第一ペトロの3章15節と同じです。むしろ心の中でキリストを主と聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について、望みですね、望みについて説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。これであります。これは不確実に議論に負けるという意味での弁明ではありません。神の約束の絶対的事実、絶対的基礎、絶対的根拠に基づいた、啓示に基づいた弁明でありますからね。ある意味では証とも言えます。ある意味では宣言とも言うことができます。だから、ステファノが、迫害にあった時に、どんなにユダヤ人たちがですね、いろいろ攻撃したとしてもですね、精霊による知恵と知識においてですね、歯が立たなかったステファノにね。だからステファノが、殉教の死に至るまでの間ですね、全然世の人々宗教家っていうのはね、歯が立たなかったわけですよ。キリスト以外に救い主はないという福音を語った、旧約聖書から永遠と語ったステファノに対して誰も歯が立たなかったということですね。これは別にステファノが、学者だったからとかいろいろ本を読んでいたから弁明できたわけじゃないですよ。神の証を純粋に信じていて、その証、託された神の証、キリストについての証をただ伝えただけであります。だから頭のいい人であろうが、頭の悪い人であろうがね、普通の人であろうがね、そんなことは関係ないんですよね。ただひたすら神様が証しされたイエス・キリストの救いの出来事をお伝えするだけ、その弁明の準備を、するだけっていう話になりますよね。では一体目に見えないものとは何でしょうか。目に見えないっていうのはブレポーの否定形が使われていて、見えないとか認識されていないっていう意味なんですね。だから目に見えないもの、見えないものとは神の国の完成とか、将来のね、未来の復活とか永遠の相続とか終末的救済とか神の約束の実態の最終成就などを含む、リアリティを、言っているわけですね。見えないから、前も学んだように見えないから存在したいのではないです。まだ神の約束の実態が完全には可視化されていないということであります。だから可視化されているキリストの洗礼に預かることとか、キリストの食卓に預かることっていうのがどれほど尊いものであるのかっていうことなんですよ。要はそれをね、単なる儀式だからやる必要がないとかっていう暴論を吐くっていうのはものすごくちょっとこう寂しい話ではありますよね。暴力的な話ではあると思います。故に霊的だから目に 見えないとか、心の中の信念だから認識できないとか、主観的確信だから確認しようがないというのは誤解であります。信仰は神の確かな約束の実態であって、それらを可視化させるものなんですね。実にヘブル書の11章の1節において信仰の定義が唯一、まとめられて語られていますけどですね、信仰とは何かっていうことを膨らまして語られている箇所は他にもいっぱいあるんですけども、すっきりとまとめて信仰とはこのようなものであるって言っている箇所はヘブル書の11章1節だけですよ。で、この1章の11章の1節から学べることっていうのは、信仰とは、神の約束の実態を可視化させるものである、現実化させるものである、信仰の中身を、見えない中身を見える化させるものであるっていう風な理解の仕方です。 だから信仰があるといってもそれを可視化させることができない、現実化させることができない、証として言語化させることができない、ね、行動としてキリスト者として地の主を世の光として存在論的に輝かせることができない、味わわせることができないとするならば、自分自身の役立たずさをもってしても悔やためるしかないっていうことになるわけですよね。で、私たちはなかなかそういうふうなことを自分自身の力でやろうとするから挫折感もすごくひどい状態で味わってしまうわけですよ。だから自分の力でやろうとせずにですね、神様から光を照らされる、神様から塩味をつけられていくようなキリスト者にさせられていくっていうことを素直にね、礼拝を捧げていく、祈っていく、交わっていく中でね、作られていく必要があります。なぜかというと、私たちっていうのはですね、付き合う人を選ばなきゃいけないからです。だからキリスト者とその交わりが深くなればなるほどですね、キリスト者同士の一致が深まっていくと同時にですね、お互いキリスト者としてのその信仰者としての信仰が深まっていくし、似てくるんですよね。教会の信仰の方向性と歩調が合うようになっていきます。交われば交わるほどね。だから1週間に1回私たちはこう交わっていきますけれどもね、礼拝と一緒か礼拝とは別にかっていうのは問わないにしてもね、いずれにしても1ヶ月に1回でもいいですけれども、交わりの力っていうのは基本的に信仰の方針っていうものとね、歩調を合わせるっていうことと、互いに信仰者として似ていく、キリストの信仰、キリストの似姿へ似ていくっていうね、共同歩調を取っていくために交わっていくわけですよね。だから全てを霊的に理解することも否定はしませんけれども、洗礼と聖餐式とか神に対する礼拝の秩序、最近強調している神、キリスト、男、女、子供たち、天使たちという神の創造の秩序における、男性の代表責任と裁きの前線に立つ位置と、女性の服従における権威の印としてベールをかぶる行為、そして服従の実態ですね。ベールをかぶってるだけで、全然服従してないで、カッカー転化してるんだったら全然意味ないんですよね。それだったらベールを脱ぎ捨ててハゲにした方がいいのであるって使徒パウロの論調が響いていくわけです。そのベールをかぶる行為はどうでもよい教会の習慣とか時代によって伝えて過去のいびつなのではないということがわかります。これは全て印であり可視化された信仰なんですよ。神の創造の秩序に対する信仰を持っているとするならば、その神の創造の秩序を教会内においても家庭内においても世においても維持していくっていう信仰を持っているものであれば、それを可視化していかなければいけません。だから男だったらあんまり長い髪フリフリっていう風にねする必要はないわけですよね、似合うか似合わないかとかね、ファッションの問題とかとは別にしてね、少なくとも礼拝の時には、祈る時にはっていうことですよね。証しをする時にはということです。しかしながら言うまでもなく、キリストに対する信仰における罪からの救いに関しては、ね、さっき神の創造の秩序においてはいろいろな、順番がありますけれども、救いの秩序に関しては男女の性別は問題にならなくなります。旧約聖書では男女の性別は問題になっていたし、民族的な違いも問題になっていたわけであります。貧富の差も、病気があるかないかも問題になっておりました。でも救済の秩序においては、貧富の差も病気のあるなしも障害のあるなしも社会的立場の差も、どのような仕事をしてどのような障害病気を持っているにせよ、互いの性格がどうであれ、どのような罪を犯していたか、ということですら問題にはならないわけであります。でこれまとめると、1番目神の創造の秩序、2番目神の救済の秩序、よって私たちの教会がよって立つその秩序の、根源たる聖句でありますけれども、神の創造の秩序に関しては第1コリントの11章の2節から16節、これいつでもですね思い出すことができるようにしてください。さて私はあなた方を褒めたいと思います。 あなた方はすべての点で私を覚え、私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを固く守っているからです。キリストの教えと使徒たちの教え、また福音そのものを守ってるってことですね、要はね。しかし、注意点があったわけです。警告しなければいけなかったところがあった。福音を守ってればそれでいいって話じゃないって使徒パウロは言ってるんですよ。これ結構意外でしょう。福音やったし、福音を信じるのは当たり前だって言っているんだけれども、その当たり前の世界から、あえて使徒パウロは身を低くして褒めているわけです。励ましているっていう意味でね。しかし、あなた方には次のことを知ってほしいんです。さらに、その福音信仰に味付けをしてもらいたい。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり。このことからわかるのは、コリントの教会において、男が自分自身を王様にしていた可能性が非常に強かったっていうことです。しかし、ここでは男の頭はキリストであって、キリストに服従する限りにおいてね、キリストにおける、神の御前における裁きの最前線に立つのが男だっていう理解を創世記から学んでいく。女が原罪を犯したって、さじめには罪を犯したっていうふうに、使徒パウロは言う刀で創世記を確認してみると、男が先に裁かれている。これは管理監督責任が、女ではなく男にある証拠ですよ、これは。だから、創造の秩序においては、救済の秩序においても、両立するものでありますけど、同じキリスト者でも、まず最初に裁かれるのは男なわけ。だから、女は男が厳しい神の裁きに、女のしでかしたこと、男がしでかしたこと、すべてにおいて裁きの最前線に立つものとして、男は厳しい処置を取らされなければいけないので、女は男を助けてあげなさいっていうふうに作られてるわけですよ。創造の秩序においてはね。救いの秩序においては男も女もない。で、すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男でありっていうところはそういうので説明されます。キリストの頭は神ですっていうことね。キリストを通して神へ至るっていうこと。キリスト止まりになっていくっていうよりも、キリストは何のために、来られたのかっていうことを抑えて、神に至るためだ。私たちがね。男は誰でも、祈りや予言をするとき、頭を覆っていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし、女は誰でも祈りや予言をするとき、頭に被り物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは頭を剃っているのと全く同じことなんです。女は被り物をつけないなら髪も切ってしまいなさい。髪を切り、頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら被り物をつけなさい。男は神の形であり、神の栄光の現れなので、頭に被り物をつけるべきではありません。一方、女は男の栄光の現れです。これね、神の栄光の現れだからってね、フェミニストがさ、聖書を読んでさ、男の方がさ、なんかこう、優越してるんじゃないかっていう風な議論には私たちは、距離を置きます。なぜかというと、男が神の栄光の現れっていうことは、その栄光の現れにふさわしい生き方をしなさい、信仰を持ちなさいっていうことなんですよ。で、女の責任も取りなさいって話なんですよ。要は。そして己自身の罪の責任も、ある意味ではこう裁きに早いわけですよね。すぐ裁かれちゃう。男と女で裁かれる順番って言ったら男から裁かれに決まってるじゃないですか。だから男は神の栄光の現れって言われてるぐらい、ね、言われてるわけですから。だからその女を守るためにも男から裁かれていく。女子供を守るために男から裁かれていく。だから男が家庭内において、世において、あるいは教会においていろいろな責任を持たされる。まあそれはそれとして、女性や子供からするとなんでさ男ばっかりっていう、ちょっとこうフェミちゃんたちが騒ぐかもしれませんけどもね。そういうことじゃなくて、責任を負わされるってことは、首ちょんぱになるのも早いってことなんですよ。要はね、首ちょんぱって言うとリストラってことなんですけど、神様からリストラされることはないですよ。でも神様から痛い打ち砕きと裁きを受け取るのは男が、立たなければいけないということですよ、要は。ね。そしてですね、その男の中でたった一人全てを最前線に立って裁きを受けた。それがイエス・キリストだから、イエス・キリストを信じる男は、最前線、イエス・キリストに倣って最前線に立たなければいけないし、神の裁きの。そして、その裁きの最前線に立っている男を、なるべく助けてサポートするために女は、 存在しなければいけないし、その可視化された信仰の実態として印としてベールをかぶっていく、いうことですよね。そして全てのことにおいて良心に従えって言われている子供たち、ということになります。まあもちろん他の箇所を読むと主にあってっていうことですからね、信仰をもってしてキリストにおいて良心に従えということであります。男が女から出たんでなく、女が男から出たからです。また男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたからです。それいや女は御使いたちのため、ね、天使たちのためですよね。頭に権威の印をかぶるべきですというね。とはいえ主にあっては女は男なしにあるものではなく、男も女なしにあるものであります。まあここでね、創造の秩序における、まあ、霊的な秩序と、生物学的な秩序っていうものの、ね、バランスを取ってるわけですね。女が男から出たのと同様に男も女によって生まれるのだからです。しかしあなたが全ては神から出ていますと。でも男も女も、重要なのは神から出ているっていうことがね、重要だっていうことを言っています。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が何も被らないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然そのものがあなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い、髪をしていたらそれは彼にとって恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたらそれは彼女にとって栄誉なんです。なぜなら髪は被り物として女に与えられているからです。たとえ誰かがこのことに異議を唱えたくても、そのような習慣は私たちにはなく神の諸教会にもありませんということね。神の創造の秩序の根拠となる聖句です。で2番目、神の救済の秩序、これはガラテヤ書の3章の26節から28節です。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません、ね、何の区別も差別もないですね。救いにおいてはね、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですということでね、神の創造の秩序と神の救済の秩序、これ両方教会の中で世の生活の中で、ね、実践していく、価値観の基軸にしていくものであります。本文には昔の人たちはこの信仰によって称賛されました2節、まあその書かれていますね。この信仰っていうのは、ヘブル書の11章の1節、望みの信仰のことを言っています。不確定な不確かな信念というようなことじゃなくてね、確定、神の確定した実態に対する、確かな信仰、十分な信仰ということであります。でここで昔の人たちはっていう人たちのは 誰ですかっていうことなんですけど、これはプロスビテロスっていう言葉の複数形が使われていましてですね、本来は、エルダー老人たちのことを言ってるんですね。またはですね、教会の職務としての長老という意味なんですけれども、自分たちの先祖とか昔の指導者たちのことをここでは意味しております。昔の人たちっていうと、まあ古代人みたいな感じでね、取る人がいるかもしれませんけど、誰のことだっていうふうにね、確定させることはとても重要なことですね。これはですね、アブラハム以前のイスラエルの父祖たちのことを言っているわけですよ。で、この称賛されたっていう言葉はすごく重要です。マルティローという言葉が使われています。これ名詞化されるとマルティリアって言って、証って言葉になるんですよ。ここではマルティローね、弟子っていうことになってくるとマティティスってことになるんですけどね、まあ、結構似てる言葉が続きますが、マルティローというのはもともとはだから証するとか証言されているとか、事実に間違いないと証拠を挙げられている、証言が貫かれているという意味なんです。でそこから発展して神の価値評価が肯定的な証言に関しては称賛されているという意味に使われるようになったということであります、ね、だからこれは昔の人たちはこの信仰によって証言されていました。これ肯定的評価ですね。どう考えてもね、文脈から考えても。だからその証言の神の肯定的評価が伴っている、マルティローという言葉は、まあ称賛されたっていうふうに私はちょっと訳しすぎかなっていう気はしますけどもね、まあ、そういうふうに訳すことになっております。 しかしながら使徒パウロの言葉をここで思い出す方々は霊的な感受性が非常に強い方々として、私はすごくね励まされることでありますけどもね、いますか？ガラテヤ書の1章10節にこういう反対のことが書かれているんですよ。今私は人々に取り入れようとしているんでしょうか？神に取り入れようとしているんでしょうか？あるいは人々を喜ばせようと努めているんでしょうか？もし今なお人々を喜ばせようとしているのは私はキリストのしもべではありません。まあ もちろんこのしもべっていうのはドゥーロスでね、奴隷という意味であります。どうやったらキリストの奴隷にならなくなるんですか？誰かを喜ばせようとするとき、そういうキリストの奴隷に ならなくなっちゃうからダメ、そういうことはしないでいこうって言ってるわけですよ。こういう言葉を思い出す人いませんか？称賛されたってね、昔の人たちは称賛された。これは使徒パウロのこのねガラテヤ書1章10節、今なお人々を喜ばせようとしているんだろうね、私はキリストの奴隷ではありませんって言ってる言葉と対立するじゃないかと。これはね、少しちょっと詳しく見る必要があるんですけど、喜ばせるっていうここで使われている言葉はアレスコーという言葉で、まあもちろん喜ばせるでいいんですけど、関心を買うという意味にもあります。ガラテヤ書の文脈上、アレスコーの中核は単なる感情的な喜ばせるっていう意味にはなりません。実は言うと、これギリシャ語としての基本念なんですけども、このアレスコーという言葉っていうのは、まあ、喜ばせるっていうふうに訳しておりますけれども、根本はですね、三つあります。一つは他者の期待、基準、意向に合わせる。まあ、一言で言うと、迎合するっていうことです。で、二番目、相手から好意的評価を得るっていうことです。これ、関心を買うっていうことでもありますね。で、三番目、関係維持や承認獲得を目的とした行為、すべてアレスコーである。これは一言で喜ばせるっていうふうに言ってる。つまりアレスコーでシトパーロが、言いたいことは、相手が嬉しい気分になることではなくて、相手の目に自分のこう言動が叶うものとして、相手に自分自身が評価されるものという評価軸の移動を含むのであります。だから相手を喜ばせることではなくて、自分自身が相手に称賛されるっていうことを、価値変転倒させて言ってるわけですね。要はね、結局相手を喜ばせようとして、自分自身が喜べるような状況を作るということになります。シトパールはそのように人々から評価されたり、人々の意向に迎合することを拒絶しております。アレスコーは神に認められるか人間に認められるかという基準を示している言葉なのであります。どうですか皆さん、あなたは今自分自身のしていることを神に喜ばれることとして焦点を当てていますか？それとも自分自身を喜ばせているだけですか？しかも他の人の評価を使って自分自身を喜ばせるっていうことは常套手段です。人間の神から評価をいただくということは、神に喜ばれるということは、はっきり言ってしまえば誰からも評価されないことを通過しなければいけません。だって礼拝して誰から評価されます？家族から、おー、あなたはね、まあ私はキリストじゃないからどうでもいいけれども、あ、今日もね礼拝行ったんだね、素晴らしいね、拍手されます？されないでしょ。キリスト者の兄弟姉妹だって礼拝に来るのが当たり前であってね、礼拝を休むことがイレギュラーなんですよ。前も言ったでしょ、礼拝っていうのは生存確認だって。平和ボケした時代っていうふうに一概に言えるとは思っては本心では思っていませんけれどもね、この厳しい社会の中で私たちは一度でも礼拝をやめるっていうことを、安直に考えてしまう。神から、いやいいですよ休んでも、休むなとは言ってるね。休むときはさ、真剣にあなたは祈りましたかっていうことなんですよ。その休む行為と中身とね、神への礼拝どっちが大切かっていうことを真剣に神に祈りましたかって、で御言葉もらえましたかって。御言葉もらってないんだったらもう判断保留ですよ。礼拝行くしかない、その場合は。だからみんな必死になってね、礼拝を守ることができるようにって事前にね、 休むことが礼拝、休むことができないようにって必死で祈るわけですよ。余裕かまして一週間過ごすことはできないわけ。日曜日に必ず礼拝には参加するの。それが当たり前になれますようにっていうことを、切実な思いで20代とか10代とか30代を過ごした人っていうのは、ものすごくその後の信仰生活楽になっていきます。それが習慣化すると証にもなっていきます。でも、予定が入れば休めるんだっていうことを、何の証もなく、何の御言葉なく、何の神様との関係の深さもなくですね、行動で示してしまうと、後に続く人たちがですね、その人の姿を見て、あ、なんだ、礼拝ってその程度なんだ、生存確認とかって説教者はなんかクソ真面目に言ってるかもしれないけど、命に関わる出来事も何でもないから、忙しい時休んじゃっていいんだって、いうことになってしまうと、私が例えば説教者として立てられる前に経験した一切のことから、例えば、中華レストランをやっていて、日曜日は書き入れ時にも関わらず飲食店としてね、キリスト社の、教会の会社、その、レストランの社長がですね、日曜日ね、いつも疲れて眠ることしかできないし、家族サービスもできないから、休むという英断をしたんですよ。何のために休むか。家族サービスをするために休んだんじゃない。礼拝に集中することができて、かつ、家族サービスをっていう、こう、両方を取ったわけ。家族だけを教会に行かせるような真似はさせない。教会に行った時に、礼拝中眠りこけることはしたくない。でも疲れてるからどうしても寝ちゃう。だからもう休むと。休んで、自分自身の礼拝、信仰生活、教会生活のことを、世のことと比べて切ったんじゃなくて、逆をやるのがキリスト者なんですよ。礼拝や祈りや、ね、福音を理解を務めるため、キリスト者の交わりのために、世の出来事をズバズバと切っていく。そしたら、それは世の人々から不満が出るかもしれないし、別に切られても構わないよって言われるかもしれないし、そんなの反応は関係ないんですよ。主を第一にしてるかどうかっていうことですよ。で、その可視化が礼拝なんですよ。だから何度も言ってるでしょ、この礼拝が最後になるかもしれないっていうような感覚で参加してくださいって。そういう時に、まあいろいろな事情を言って休むっていうことは、まあ昔みたいに私は厳しくなくなってるので、全部自由にさせておりますけれどもね。でも、一言少し、ちゃんと神様から御言葉もらって休むっていうね、交わりを、必死になって、すがりついた上での判断ですよねっていうことを前提にしながらゴーサイン出してます。でも私からゴーサイン出たからといってね、結局神様の前で裁かれるのはその人自身ですから。あの時礼拝に行ってればね、次の一週間ブルーにならなくて済んだのにっていう後悔をするかしないかに関しては私はノータッチです。その人自身が責任を取って神の前で、神様から懲らしめを受けられなければなりません。もちろんね、世に仕えるってことはとても重要ですよ。世に仕えることは重要だったら、私はもうほぼほぼあれですよね。倫理し、道徳的には破綻してますよね。だってもう、実の父親の葬儀に行ってないんですもん。礼拝のために、信仰生活のために。これをもってして、皆さんどう思うかって話なんですよ。いや、行きたいですよ、そりゃ。行きたかったですよ。お金もないし。ね、誰か助けてくれる人もいなかったから行けなかったわけですよ。で、根源としてキリストに献身したものが、世の家族に対して、その親のことを言ってるわけですけども、異教の葬儀とかにね、出れるかっていうと、まあその自分自身が性別されたものとして維持しなければいけないから出れない確率の方が高いわけです。それが当たり前のようにできるのとするならばね、その人はその神様に対するその犠牲っていうものをどう考えてるのかちょっと疑問に思いますけれどもね、キリスト者として、まあその奉仕者になろうが労働者になろうが何になろうがですね、神に自己自身を捧げる、献身するっていうことは、その人それぞれの一番痛いものを手放していくっていう作業に入るわけですよ。でそれが礼拝生活の中で現れるんですね。 だから私は10代の頃からずっと礼拝していましたけどね、礼拝行きたくないっていうふうに思ったことは正直記憶にございません。もう礼拝に行かなかったら死んでしまうっていう思いで毎週行ってました。だから遅刻してたらもう街道に入って悔い改めしながら涙でもう本当ごめんなさいごめんなさいっていうのと、もう一つね、なんてもったいないことをしたんだって、なんでね自分はねこう遅れてしまったんだろうかっていう後悔の念でもう結構罪悪感マックスだったですね。それはなんか宗教的義務としての罪悪感ではなくてね、もっと神様から時間前、2時間前とか1時間前に行ってました。まあ大体その若い頃2時間前ぐらいにもうね参加してましたけどね、それが当たり前だった。で2時間内で何してたかって聖書ずっと読んでたわけですよ、祈ったりしてたわけですよ。で30分ぐらい前になってくると、まあ、高齢の方々がだんだん信仰深い人たちが来るからね、そういう人たちと少し挨拶をしたりとかしてね、礼拝にの整える心っていうものをねもらっていくっていうようなことをしていたわけですけどね、だからそのこれは別にそういうことをやったって人間に教会員に認められるか未信者に認められるか全然認められませんよ、そんなの。家族にだって認められませんよ、そんなのはね。言ってしまえばキリスト者からもそんなにね、もう例えばそのお父さんそんな早く行ってもうこっちは準備がねあって仕方ないのにさそんな早く出てっていうのもう家族のどうでもいいのかみたいなことをね言われることもありますし、ありますでしょうしね、まあ、自分に限らずね他の人たちもでもねそういうのに足引っ張られてその人に足引っ張られて神の評価をないがしろにしちゃダメだっていうことですよ。人からどう思われてもいいじゃない、神優先にしたら本当に信仰者だったらね神優先にしてる人を誇りに思うはずですよ。逆に人々に評価されること自体は悪ではありませんよ。でも神から認められて神に自分自身が喜ばれていることを、明確にさせていくこと、そして初めて人々の評価が、提案されていき分かれていくわけです。批判する人もいるでしょう、ね、文句を言う人もいるかもしれません。でも何も言わずにこの人は当たり前のことを神様の御前で当たり前にしてるんだなということをね、見てくれてる人だってそれはいますよ。で私たちの教会におきましてそういう礼拝者たちの集まりでありたい。別に裁く必要ないし、ね、温かい目を持ってねその人のことを時間をかけながらその礼拝者としてどのような礼拝の仕方をしているのかということをねお互いに見合っていくようなね関係でありたい。そこから始まらないとさなんかお茶会みたいなだべり話の習慣になっちゃうでしょ。まあそういうのも大切ではあるんだけれどもね、そのだべり話を本物の愛の会話にしたいのであるならばやはりそこの礼拝のところでねきちんと御言葉を受けていく。第一テサロニケの2章の4節、むしろ私たちは神に認められて福音に委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく私たちの心をお調べになる神に喜んでいただくことして語っているんです。だから説教者とか奉仕者とか信仰者っていうのは人を喜ばせるんじゃなくてそういう評価軸ではなくて神に認められて神から託されたことをすることによって神に喜ばれるっていう評価軸を最優先にしていかなきゃ。でその神に喜ばれる最大のものは礼拝なんですよ。だからこの礼拝がガタガタになっていくと少しでも油断していくとガタガタになりますんでね、世の方を取っちゃいますんでね、礼拝だけは自分自身の証として譲ることができないってことを普段から言うべきであります。私は言ってきました、世の人々、まあその世の家族に対してもそうですね、いろんな友人たちに対してもね、まあその日は日曜日で礼拝があるから教会に行く必要、行きたいのでちょっともう予定は組めませんと最初から宣言するんです。ただみんなの方が配慮してくれます。でもその日行けるかなーっていうような一度こう妥協してしまうとみんなね付け入ってしまうんですよね。また日曜日誘おうみたいな感じで、 そういう人のことを軟弱者と言う。ジャン・バニアンの天の霊気という軟弱者というふうにね、登場人物が出てくるわけですけどね。一度信じてキリスト者と一緒に旅をするんですけど、世が恋しくなったよね。軟弱者でいろいろ試練にあって、ね、沼にドロドロになっちゃって、ね、もう逃げちゃうわけですよね。軟弱者と呼ばれます。名はその人の本質を表すっていうふうにね、あの聖書でもそれは適用できますけれどもね。私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして、まあ、語ったり生きたり行動したりしていくってことですね。そして付け入る隙を、妥協する隙っていうものを見せないように最初から明かしし、最初から宣言し、最初からもう信仰を貫いていくっていうことがすごくね、まあ、そういう1年間訓練していくのも大きなものかなというふうにも思いますけどね。こうすれやあすれやっていうことではなくてね、その人の信仰の程度に応じてっていうことでもありますからね。あと未信者たちをこういうふうにしたらつまずかせないんじゃないかっていうふうに心配する優しい人たちもいるんですけどね、心配するだけ無駄です。まずはご自身の救いに関していつ主が来られるかわからないですから、礼拝してね、主が来られるのはいつわからない、いつかわからないし、自分自身が主が来られた時にその場所にいなかったなんて話になったらもうね、悲劇以外の何者でもないんでね、悲劇以外の何者でもないんでね、まず他の人のことを心配する前に自分の魂が救われるかどうか集中してね、大切にしてあげてください。結局他の人を心配して涙を流して同情したとしても自分自身が救われなかったら何の役にも立たないですよ。まずはご自身を大切にして、キリストに対する信仰を一生涯にわたるまで貫徹していくっていうね、使徒パウロの信仰生き方、ね、途中で挫折することがあったとしても絶えず悔い改めて立ち返っていくっていうことね、すごく重要です。故にパウロの論理は、もし私が人の評価を基準に福音の内容を調整し対立を避けるために語るなら、あるいは行動するなら、その時点で私はキリストの奴隷ではない、つまりアレス公は使える先を示す動詞なのであります。誰に使えているかということを確定させる動詞、質問をして問いただす動詞なんですよ、アレス公っていうのは、ね、もし今なお人々を喜ばせようとしているなら、私はキリストのしもべではありません。ここでは完全に構図が見えてきますね。一番目、アレス公によって誰を喜ばせるかってことですよ。神を喜ばせるように生きていますか、それとも人々を喜ばせるように行動してますか。だから礼拝を休むとき、休むこと自体は別に問題ではないですよ。神を喜ばせようとして別の礼拝に出るとか、ね、何らかの奉仕に駆り出されるとか、要請があったと、キリスト者の、ね、信仰を立て上げるために、だからちょっとそれ助けなければいけないのでちょっと行ってきますというのであるんだったら、まあ別にだけども、単に人々の関心を買うだけ、人々の意向に沿うだけ、そういう状態に自分自身が巻き込まれてしまって同意してしまうとですね、単に人間を喜ばせてっていうことになりますよね。だから自分自身が判断するときに一番問われるのがですね、日々の生活よりもやっぱり日曜日ですね。主日礼拝、礼拝の捧げるときに自分自身の本音がやっぱ出ちゃう。誰を喜ばせるのかっていう話ですね。で、2番目、誰に属しているのかっていうことはドゥーロスです。実は誰を喜ばせるかっていうことがはっきりしてない人っていうのは、神を喜ばせようかな、人々を喜ばせようかなってどっちつかずの人っていうのは、自分が誰に属しているのかっていうことが明確になってない場合が多いです。キリスト者として未熟な場合が多いです。使徒パウロはっきり言います。世の奴隷ではなくてキリストの奴隷であるっていうふうに所属先をはっきり言っています。だから誰を喜ばせるかっていう、神を喜ばせる人はキリストの奴隷であるわけです。人々を喜ばせようとして何らかやるっていう人は世の奴隷になってる、罪の奴隷になってるってことになります。肉の奴隷になってるってことになりますね。だから 誰を喜ばせるか誰に属しているかは一致しており、切り離して考えることはしてはならないということであります。自分が誰を喜ばせるかによって自分の所属先が決まるんだっていうことを、これをねきちんと認識してフィードバックすること。だからいろいろな選択をするときに、信仰者として何らか誰を喜ばせてるかっていうことをまず確定します。ああこれ人々を喜ばせてるんじゃないか、同時に自分が人々を喜ばしているんだったら、キリストの奴隷であるにもかかわらず人々を喜ばしているってことは、人々を喜ばせる選択をしたときに自分はキリストから離れて世の奴隷になっているってことを認識しなければいけません。で、その後どうするかについては、そのまま認識したまま、突っ走るか、悔い改めるかはその人次第ってことになります。教会はそこまで、干渉できないからね。やっぱりね。アレスコは忠誠の方向を暴露する動詞です。本来のニュアンスは誰の評価基準に自分を合わせるか、誰からの承認を求めて生きるか。当然キリスト者は神の評価基準、神からの承認を求めて生きることを前提にして言ってるわけですね。ガラテヤ書1章10節ではそれが神か人か、福音への忠誠か、社会的安全かという二者択一の文脈で使われているため、人を喜ばせるっていう言葉が強く否定的に私たちにとって響くのであります。痛いとこ疲れるでしょ私たちは、こういうふうに自分自身が言ったとしてもですね、日曜日に手術礼拝をする、平日に手術礼拝をする、戦いがありますよ。やっぱり体調がこんなにひどいのに、ね、奉仕できないじゃないかってね。でも奉仕をしている中で命が与えられて、精霊が豊かに注がれてですね、元気になるってことがよくあるんですよね。やっぱり神を喜ばせる方向で、神に属しているキリストのしもべとして行動してよかったな、奉仕してよかったな。ましてや奉仕者ではなかったとしても、神から託されたお仕事とか学びっていうものをね、おろそかにせずに、それが神様からの証明であったら、それをきちんとやっていくっていうね。使徒の働きの4章の18節から20節。そこで彼らは2人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。しかし、ペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは、自分たちが見たことや聞いたこと、これはヨハネの書簡に書かれておりますけど、福音、キリストご自身のことであります。キリを話さないわけにはいきません。お祈りします。愛する天の父なる神様、本日は誰の評価を生きる信仰かと題しまして、キリストの洗礼の、祝日を、祝うことができました。単なる儀式ではなく、単なる表面的な、言動ではなくて、信仰の、希望の実態を生きることができるように助けてください。人々からの称賛や人々からの評価ではなくて、神から認められて、神から承認されて、神から喜ばれることを私たちの喜び、信仰者としての喜びに直結させることができ、それ以外の事柄に関しては排斥していくことができるように、どうか、そこまでキリストに対する、愛を集中させてくださいますようによろしくお願いいたします。無理やりにではなくて、キリストの愛の引っ張りによって、私たちがそのキリストの魅力に取りつかれて生きることができるように、信仰の程度に応じてあなたが福音理解を、私たちの、生き方の、基礎にしてくださいますようよろしくお願いします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。